はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、梅沢真希子です。香里さん、
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。
はい、今週も始まりましたね。
はい、踊る内臓マニアでございますけれども、
はい、もうね、マニア、うん、マニアマニアで自分はマニアだったことがだんだん分かってきたんですけどね。
本当ですね、もう梅沢マニアなんじゃないかってね
マしか会ってないけど
本当だ
梅沢マニアです
でも聞いてたら本当一つのことやっぱ追求していく、うん、もう本当にその探求心とか好奇心とかが強いんだなっていうのを改めて感じましたね。
ねえ、うん、でまあこのね先週まで話したあたりって、うん、私本当 100% 自分の時間を使ってるんですよね。
おお、確かに、
うんうんうん、だからこうなんだろう、子供がとか主人がとか一切なかったんですよもう33歳で結婚してるんで主人はいたんですけど、うん、
そっか、
うん、でももうこの生活が当たり前で、
うん、
真彦ちゃんは何も聞かずどっか行っちゃうという生活がもう当たり前。
そうだったの。
そう、だからもうなんだろう、人に自分のスケジュールを確認するとかいう癖一切ないんですよ。
行ってきていいとかじゃないんだ、行ってきますなんだ。
そうそうそう、行くからみたいな、
うんうんうん、
スペインとか行くからみたいな
そこまで
そう、ああ行くんだ、どれぐらいって、あ一月ちょっとみたいな感じで
俺どうすんのとかなかったの。
そうそう、あ、いや、うん、あ、うん、スペインの時はまだ結婚してなかったかな。でも、まあ、でも一緒には暮らしてたのでとかね、本当にそうね、なんか理解ある人とね一緒にいてよかったなと思うんだけど、うん、
あ、本当ちょっとぬろけも聞いちゃった。
あ、そうですね、すいません
い
やいや、そう、でも本当にあの時って、うん、だから手帳は全部好きなこと、スペイン語勉強しますとか、うん、ヨガに行きます、フラメンコやります、でちょっとバレエもやったので、あのバーレッスンとか好きで、でバレエ行きますみたいな、うん、一日中何かしらやってるんですよ。
フラメンコのために、
フラメンコのために。でもその合間にその先生から習った、ね、うん、この先週話した先生に習ったことをずっとノートを見ながら、そして練習してみたいな感じで、もうめちゃくちゃもう一番充実してたかなさ、そのぐらいが。
あ、でも本当にもう24時間まるっともうフラメンコっていう感じだったんですね。
そう、もうまさに踊って酒飲んで寝るっていう生活をもうそれをずっとやってたんですけど、
うん、
でもね、そこでやっぱりなんかこう、そこで終わると私内臓マニアにたどり着けないんだけど、
お、
そこでまたねめっちゃ面白い話聞いたんですよ。
聞いたの、何何。
え、ちょっとその話する前にタイトル言っちゃっていいですか。また私さ忘れちゃうから
じゃあやっちゃおうかね、いきますよ、
はい、お願いします。
せーの、
せーの、踊る内臓マニア。どんどんどんどんっていうね、このどんどんどんが昭和感ありがとうございます。踊る内臓マニアの梅沢真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分ではご自愛できていないすべての人に送ります、体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、ということでですね、はい、もうそのどんどんパフパフの楽しかったことで、私がね一番うわーって思ったことです。
なんだろう、う
わとね、それまで私スペイン人のクラス受けるとスペイン人の先生に日本人の踊りはタンスみたいだって言われてたんですよ。
どういうことですか。
まあ、四角いって言いたいんですよね四角い、四角に腕が生えて足が生えてっていうことを言ったのかなと思うんだけどそう、家具みたい、タンスみたいみたいなこと言われてたんですけど、
うんうん、
でそのさっき、あのリズム理論を教えてくれた先生が狩猟民族と農耕民族の動きの違いを考えろって言ったんですよこれすごくないですか。
ちょっとすごい、なんかもう本質に迫りすぎてる感じがするけど、
そう、ギターの先生ですよ、うん、
そうだね、
うん
うん、そうだよね。
でその先生はこの後ろから見て踊り手の伴奏をするから、あの踊り手の体をずっと見てるんですよ。
はいはい。
だから日本に帰ってきてそこに一番違和感を感じたって言ってて、もうなんか全然背中が動いてないみたいな。
タンスなのね。
そう。でその時に、うん、足はどっから生えてるって言われたから、
うん、
股関節でしょって言ったんです、
うんうん、
でただ下半身はどっからだって言われたから、いやだから股関節でしょって言ったの、
うんうん、だと思う。
したらトレンチコートって知ってるかいって言われて、
うん、
トレンチコートってあばら骨ぐらいからこうベルトがあるじゃないですか。
ある。
あそこだよって言われたの。
足下半身が。
そう。
あそこから足だったらどんだけいいことかっていつも思ってるけど。
そうなの。でもね、そうなの。でね、その時にあーと思って、
うん、
確かに土台が股関節から下だったと思って動かしたらすごい安定が悪いと思ったんですよ、
うん、
だけどこのトレンチコートのところから下だが全部土台と考えたらめちゃくちゃ安定するの。
要は腰からってことだよね。
腰っていうか本当にこうなんて言うんだろう、
えどの辺、
こうなんだろう、あばら骨のなんかこう終着点みたいなところら辺からなんかね、ベルトが通ってるじゃない、あのデザインのコートって。でまさに今私学んでいるセルフ整体というかゼロリセット健康メソッドってやつでは溝落ちからが足っていう風に習うんですよ。
うん、一緒だ。
一緒なの。だからね、言葉は違うんだけど、あ、そうかと思って、構造として、作りとしては、その見た目のね、このどっから分かれてるとかは、股関節かもしれないけど、機能としては、溝落ちからが足なんだなっていうのがね、その時にすごい腑に落ちて。で、農耕民族っていうのは、開けた場所に暮らしてるから、足元がクリアなんですよ。うん、
はい、
だからすごい足をパタパタ動かして移動するからひねりがないんだって。
体の、
うん、だから足ごとこうやってポコって向きを変えるからひねらない、
全身向けられちゃうから。なるほど。 それこそタンスのままってことね。
あ、そう、タンスのままなの、
うんうんうん、
だけど狩猟民族って例えば足元にすごい木の枝とか草がいっぱいあって動かしたらヘビさんとかいるかもしれないみたいな、分かんなかったらそんなに軽々しく足は上げられないよね、うんうんうん、ちょっと確認しながら、うんうん、ちょっと上半身ひねってみるとか足動かさないで。
あるね。
そう、こういう動き、その民族の動きがやっぱりその民族舞踊には入ってるんだからそこを見ろって言われて、
すごい。
そうで、それであーと思って、だから本当にね、あとはね、騎馬民族っていうのもあるんだって。馬に乗ってたこの脇を広げているとかフォークとナイフでこういう人たちか、お茶碗とお箸で脇を閉じている人たちかっていうところでも、そう、体の使い方っていうのがね、こう全然違うんだって。
考えたこともないね。
そうでしょ。私も初めて聞いた時なんか何言ってんだろうと思ったんだけど、
うん、
これが本当になんだろう、振り付けの順番とか形を真似するよりもどういう風にしたらこの狩猟民族の動きになるのかっていう風に練習した方がそれっぽく見える。
なるほど。
そう、うまそうに見えるんですよ。
追求のところが違うんだね。だ
から、そう、私はほらもともと肩甲骨バリバリくっついたままで全然もう動かなくて運動神経ないって言ってできないできないって言って怪我をしたマキコちゃんがいたじゃないですか。
はい。
それがゴリゴリ動くようになって、でリズム理論とその狩猟民族、うん、農耕民族の話も入れて、そしたらもう楽しすぎるに決まってる気も思っちゃいません。もう欲しいものが全部来た状態。
うんうんうん、ゲットゲットみたいな。
そう、うん、だから本当にあの 時がっていうのは、その全部の、もう全部含めてなんだけど、で、それをすごい楽しかったって言って、まあ続けていて、45で一回ね、環境の変化で辞めたって話は結構前にしたんですけども、はい、で、それからまた体のことを勉強した時に、構造は水落ちからが足っていうのに巡り合うっていう感動、
うんうんうんうんうん、
で、やだ、同じこと言ってるっていう、で、本当に私ね、妊娠中に、3ヶ月休んだんですよね。臨月からと産んだ後3ヶ月は、レッスン休んだんですけど、教室やってる方。
うんうん、
その時皆さんに練習用に全部、紙にこうやって使うとか、こういうリズムとか書いて渡したとこに、溝落ちを中心に全部、顔、腕、足っていう絵があって、こういう風に全身使いますって書いてあるの。
やだ。
で、それ今、まさに今習っているそのゼロリセット健康メソッドってやつでは、溝落ちからが腕、足っていう、顔も溝落ちからって習うんですよ。
顔も？
顔もです、顔もです。こっからじゃないんですよ。
首からじゃないの？
そう。だってさ、こうやって溝落ち触ってさ、
うん、
うーって上向いてみるとさ、溝落ち動くでしょ？
え、ちょっと待って、溝落ちをして顔を上げたら、
うん、顔アイーンって上げたら、
アイーン動く、
そうでしょ、
うん
うん、溝落ちから
の、そうなの、
そうだから、溝落ち落ちてたらここも落ちる、
姿勢が悪いとダメってこと、
そうで、溝落ちとやっぱ肩甲骨ってワンセットだから、溝落ち中入ったら肩甲骨広がるし、
うん、
逆に溝落ちグッてやるとこっちギュッてなるし、
うん、
だ全部セットで全員仲間で動いてるっていう感覚、そう、でもこれは本当にフラメンコの時からそうやってちょっとずつちょっとずつ私の中に入ってきた好きなことだったんだよね、
本当だね、
うん、だから本当に今につながるって思うし、今もし踊りとか一生懸命やってる人は、
うん、
こっち先に勉強しちゃったらいいのになって思っちゃう、
あ、そういうのが早いよねっていうことですね、
うん、早いというか、もう自分の体をもっと観察する、
うんうんうん、
闇雲にそのね、ストレッチで、私はストレッチもすんごいやってたんで、うん、股割りとかすごいできちゃってたんだけど、
うん、
でも今思えば股割りできたからってなんだろうと思うんですよ、それより肩甲骨ゴリゴリの方が効き目があったんで、うん、どっちが動きやすいかって言ったら、股割りができるよりも肩甲骨がゴリゴリ動く方が動きやすかったかなっていう、でもどっちがいい、いい悪いじゃなくて、感覚、気持ちがいいっていう感覚は、私はそっちが好きだったっていうのがある、
だからあれだよね、みんなにもやっぱりちょっとトライしてみてほしいなっていうところあるかなっていう感じですね、もし踊りやってる人がいたらね、
そうそうそう、だから本当に伸ばすとかね、じゃなくて感じる感じるっていう、まさに私が朝毎朝やってるセルフセーターそこなんだけど、うん、自分で一人二役になるんですよ、患者側と整体師さん、
うん、
で痛くないですかみたいな、気持ちいいですか、自分で自分に聞いてあげる、
うんうん
うん、絶対答えてくれるから、ちょっと頑張りすぎとか、
へ
ー、うん、なんかね、みんなやっぱストレッチも伸びやいいと思ってたりとか、例えばこう角度を変えるような運動も行けばいいって思ってる節があるんだけど、
うん、持ってる、
うん、それ昔私やって怪我してるんで様子を見に行くんですよ、常に常に、今この感じ、今この感じっていう、でも日によっても本当に体変わるので、観察してあげてお礼を言う、う
んうん、お礼を言う、
うん、あ、もう今日もありがとうって、だって動いてくれるってすごいことなんで、
そうね、今こうして、ね、体験してるからね、
そうそう、いっぱいやってるからね、失敗なので、こうやって香里さんと普通に話せることだって奇跡と思ってるので、毎日毎日はね、本当にもう超ありがとうって言って暮らしてます、
いやー、いい、もう超ありがとう、最後めちゃくちゃいい言葉じゃないこれ
やった
うまく締まったなって感じだったな、
うまく締めちゃったな私、はい、
ほんと、いやー、でもいいお話でしたね、踊るところからこの体の使い方ね、 言って感じる、
はい、
そしてありがとう、
ありがとう。
そしてこれをどこで皆さん体験できるのかというと、概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録いただくとですね、
はい、
あきこさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加できるということで、ここで感じることができるんですね、
はい、できます。もうね、うん、感じるしか言わないから
そうな
の、うん、でもすごく大事なことだと思います。自分のセンサーを自分に向けてあげるっていうのはね、すごく大事だと思うので、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、 LINE 登録お待ちしております、はい、ということで、もあっという間にねお時間過ぎてしまいましたけれども、今週も踊る内臓マニア最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
番組をフォローして来週も聞いてくださいね。バイバイ、はい、
ありがとうございます。バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.